一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたがいてくださること、あなたが私たちの主であってくださること、ありがとうございます。この大切な大切な私たちのこの命綱である、私たちを生かしも殺しもする大切な講談を小さきしもべが任されていること、その恐ろしさを感じます。でも私は貧しいものでありますけれども、あなたが主です。あなたが強い方です。あなたが御言葉を私たちの心に語り当てはめてくださる方です。主よ、あなたご自身がこの講談を清め、あなたがお一人お一人の魂に語ってくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。私たちは良いもの、素晴らしいもの、大切なものを出会うと、それを本当に大切な人にシェアしたいな、分かち合いたいなって思います。今金曜日から地の学校に参加させていただいていますけれども、この地の学校もある人々が本当に経験して素晴らしかった、だからあなたもどうですか、それが伝わって伝わって伝わって伝わって、あの韓国で始まった運動でありますけれども、日本に伝わり、そしてアメリカに伝わりました。去年初めて日本からハワイに来た、海外や韓国から 海外いろんなところに行ってるんですが、日本から行ったのはハワイが初めてだったそうですね。その日本のグループがまた今度は、ニューヨークメトロにいらっしゃいました。海外で2カ所目であるそうでありますけれども、そして間もなくロンドンで、今年はロンドンでも持たれるという話であります。あ、これいいなって、これは本当に私に必要だったんだ思った人たちが、あ、これは本当に素晴らしいよ、そうして伝えていきました。私たちは本当に大切なもの、素晴らしいもの、これで私は作り変えられたんだってものがあると、それを伝えたいな、分かってくれる人に、分かってくれそうな人に、いや、分かってくれるかどうかわからないけど、自分にとって大切な人に伝えたいと思います。私たちは神様と出会って、神様から命をもらって、それで自分が救われて、それでいいとはどうしても思えません。私たちには愛があるから、私たちは愛するがゆえに、多くの人々にそのことを伝えたいと思う、そのことを知ってほしいと思う。私たちは神様のことを少しでも多くの人々に知ってほしい。神様と共に歩む生涯の素晴らしさを知れば知るほど、多くの人々に伝えたい。そしてこの地上の生涯を終えたら、この地上でも素晴らしいんだけれども、この地上の生涯を終えたら天国に行ってほしい。自分だけじゃなくて、あのお父さんも、あの兄弟も、あの友達も、あの夫も、あの妻も、あの子供たちも、この地上の生涯を終えた時に、あの天国に一緒に行きたい。だから一生懸命伝道するのであります。でもそれに負けないくらい、私たちは伝道というのは、この具体的な行動ですね、その人とのコミュニケーションでしょ。でもそれだけではなくて、それに負けないくらい、すべての力の源である方、このすべてのこの私たちの言葉を超えて働いてくださる神様に祈らないではいられない。祈る、それを聖書では取りなしというふうに呼んでいます。取りなしの祈りというふうに呼んでいます。インターセッサリープレイヤーでありますけれども、取りなしの祈りと呼びます。まあそれはただに救われてほしいだけじゃなくて、いろんな問題、神様が答えを与えてくださるように取りなしの祈りをします。病気、仕事、家族の問題、結婚、夫婦、子供のこと、取りなしの祈りを始める。本当に私たちですね、あの取りなしの祈りを始めると、もういくら時間があっても足りないな思います。 今日はこの鳥なしの話をしたいと思います。というのは今日私たち今読んでいただきましたこの創世記の18章には一人の鳥なしの勇者が出てくる。アブラハムでありますけれども、アブラハムは本当に人々のために一生懸命鳥なしをした人でありました。この鳥なしから学びたい。そしてアブラハムだけではなくて他の鳥なしの勇者の姿も見ながら、私たちも鳥なしてとならせていただこう、私たちも鳥なしの勇者とならせていただこう、そのことをお話したいのであります。今日は2人の人、いや3人の人を中心にしてお話をさせていただきたいと思います。まずアブラハムですね。今日の聖書箇所でありますが、アブラハムはですね、ロトとその家族のことを心配しました。私たちはまずですね、周りのことを取りなし手として私たちが招かれている。私たちはこの日本の国のために、アメリカのために、世界のために、もちろん祈ったらいいんです。でもまず私たちは世界の裏側の人のためよりも、まず自分の目の前にいる自分の周りにいる人々のために祈るために、神様は私たちを召された。私たちに任せていらっしゃるのであります。アブラハムもそうだったんです。ロトとその家族のことをまず心配しました。ソドムの町が滅ぼされるとしている、その罪のゆえに神様はこの町を滅ぼそうとしている、その中でロトが助かりますように、そのような願いで神様の前に鳥なしの祈りをしました。本当に私たちは世界の人々のために祈ったらいいと思うし、いや本当に今苦しんでいる方々のために祈ったらいいと思う。でももしも地球の裏側の人のために祈れるんだけども、自分の家族のために祈れない、自分の夫のために、自分の妻のために、自分の子供たちのために、自分の親のために、兄弟のために、会社の同僚のために、出会った人々のために祈れない自分がいるならば、それはそこからまず神様の前に悔い改めてスタートしたらいい。本当に私たちは自分の周りの人々を神様任せてくださっていることをまず覚えようではありませんか。本当に私たち、この3月4日のために、11日のために祈っています。被災地で苦しんでいらっしゃることを覚えて、今日も鳥なしの祈りをしました。でも、それができるんだけれども、また、ウガンダのフラビちゃんのためにサポートを送って、フラビちゃんのことを神様守ってくださいって祈れる。でも、私たちの目の前にいる人々のために、私たちはどれだけ祈っているだろうか。私たちの身の回りで本当に神様を必要としている人々のためにどれだけ鳥なしの祈りを捧げているでしょうか。その方々がまず私たちが神様から任されている存在です。なんとかロトを救ってくださいという思いであったんでしょう。アブラハムは一生懸命お祈りしました。まず50人の人がいても、神様、正しい人がいても、神様あなたは正しい方であるのに、その全ての人々を滅ぼすんですか、それに5人足りなければどうなんですか、いや私は滅ぼさない、もしも50人いたら滅ぼさない、45人でも私は滅ぼさない、その人々のゆえにその町を全て許そうっておっしゃった。40人だったらどうですか、30人だったらどうですか、20人、神様本当にずうずうしくこんな恐れながら行かないでください、もうアブラハムいろんな言葉で取り出してますよね、私は塵灰に過ぎませんが、27節そして30節に、我が主よ、どうかお怒りにならないでください、32節でも、我が主よ、どうかお怒りにならないでください、31節には、今私はあえて我が主に申しますが、もう本当に恐れながらもですね、本当に恐れながら祈ってるんですよ、本当神様なんて、何でも聞いてくれてそんな思ってない、本当に恐れながらでも聞いてください、もしも10人いたら 10人でも神様滅ぼすんですか。大胆に求めました。そして神様はそれ聞いてくださった。結局10人もいなかった。神様は祈りに聞いて10人でも私は滅ぼさないよとおっしゃったんだけれども、10人もいなかった。ロトとその家族、どこまでも正しい人でしたけれども、いや、どこまで正しい人だったかわからないというか、そのソドムの文化の影響を受けてちょっと変なこともしています。この19章を読むと、なんかがっかりするようなこと言ってますロトも。でもなんとかですね、神様に従っていた。人々の状態には彼は心を痛めていました。でも10人いなかった。ロトみたいな人は10人もいなかった。残念だったんだけれども、でもその取りなしの祈りは聞かれていて、ロトは救出されました。皆さん、このアブラハムを見ても、この次に出てきますモーセを見ても、取りなしの祈りの中心はとにかく救われてほしい、とにかく救われてほしいそうです。皆さん、本当に私たちが誰かのために祈るときに一番大切なことって何ですか？永遠の救いでしょ？永遠の滅びからの救いでしょ？私たちの人生の中で、永遠の歩みの中で、イエス様に出会うこと以上に幸せはありますか？永遠の救い以上の救いはありますか？永遠の救い以上の私たちが願うべきことはありますか？本当に私たちは何よりもそのために祈ろうじゃありませんか。あの人を救ってください。そのために主の前に膝を詰めるようにして、この恐れながらかもしれない、でも本当に神様、何とかしてください、何とか助けてください、このアブラハムのような祈りを私たちも捧げさせていただこうじゃありませんか。その今回父の学校の講師として来られた福沢光雄先生、先ほどご紹介した福沢光雄先生でありますが、このお父さんが大変だった。戦争に行ったお父さん、帰ってきて、今までお国のために絶対勝つぞと全てを信じて、この日本軍の政府の言うことを全部信じて生きてきました。そして命がけで戦ってきました。でも日本は負けました。そしてこの自分 の敵だったあの兵隊さんたちが来た時に、子供たちはジミーチョコレートって、子供たち、これからの日本を背負っていく子供たちが、この兵隊さんにチョコレートちょうだい、若い女の子たちがこの、兵隊さん慕っていく。そして天皇陛下は神様だと思ってたのに、いや、実は私は人間でした。お父さんはお酒にその心の虚しさを埋めるものを求めました。そんな中でこの福田先生はもう本当に、ある時はカッとなって頭が真っ白になるようになって、包丁を持ち出したこともあった言うんですよね。その先生が15歳の時に仕事に就きます。中学をなんとか出てこの仕事に就きました。そこで最初に指導する先輩として与えられたのが田中さんという方だった。彼はクリスチャンだった。最初の挨拶で、いや、私はクリスチャンですって言われた。面倒くさいなと思った。そうであります。15歳だった福沢先生はですね、面倒くさいなと思った。そうであります。だけどまさかそこで、自分は日練習だけど私はクリスチャンですって言われた時に、私は日練習で答えるのも変だかなと思って黙ってた。そうでありますが、でもですね、本当に、まあ、一生懸命な人なんだけど、いい人なんだけど、クリスチャンに面倒くさいな、くらいな感じだったって。 昼休み、みんなどれだけびっちりと昼休みを取れるか、っていう感じでやってたそうでありますが、でも田中さんはですね、昼休みいなくなる。何やってるんです。どこ行ったんだろう。周りの人に聞いたら、彼はクリスチャンだからね、どっか行っちゃうんだよ、っていうふうに言ってたそうであります。でも、本当に、このお父さんのことで、福沢先生が心がすさんでいく中で、ある日、一枚のポスターを目にする。職場に貼ってあった一枚のポスターを目にする。それが、誰でも疲れているものは私のところに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。マタイによる福音書11章の28節の言葉だった。聖書なんて何も知らなかった、この福沢少年と言いましょうか。今の福沢先生は、これなんだと。温泉の宣伝かと思ったあなた方を休ませてあげよう。疲れてる。いや、確かに俺は疲れてるわ。思いながら読んだそうでありますが、その最後に、これニコンという、今でね、有名な会社でありますけれども、このニコン聖書を読む会と書いて、そのポスターに書いてあったそうであります。いつも目に留まるそのポスター気になってしょうがない。それで、本当に自分疲れてるな、本当に疲れてるなと思った彼は、その集まりに行ってみようかなと思った。そして、行ってみた。そのある地下の部屋で持たれていた小さな集まりだったそうでありますけれども、そこに、その自分の直属の先輩である田中さんが、いて迎えてくれました。よく来たね、福沢君。そしてそれから教会に誘われて毎週行くようになられたそうであります。何よりも楽しみだったのは、集会の後に宣教師の奥さんが宣教師の奥様が出してくれるクッキーだったそうであります。甘いものは本当に嬉しかった。その戦後間もない時代でありますね。そのクッキーが楽しみで教会行ってました。牧師はというと毎週十字架の話をする。またその話か。もう教会っていうのはもうちょっと気の利いた話はしてくれないかと思ってた。だけどその牧師は毎週十字架の話を。でもある日ですね、その先生が、牧師先生がお話を、いつもの十字架のお話を始めたそうでありますが、その途中で話が止まってしまった。先生ずーっと何も喋らないで黙ってる。忘れちゃったのかな、何言うか言うこと忘れちゃったのかなくらいで見てた、はい、心配しながら見てたそうでありますけれども、先生が顔を上げたらその目にはいっぱい涙が溜まっていた。そして先生はこう言ったそうです。すいません、今日はもうこれ以上私は話せません。ここまでです。この牧師さんは十字架の話で感極まってもこれ以上喋れない。それでそのままメッセージ説教が終わってしまった。先生はですね、クッキーをいただきながら、今日は短くてよかったな。いつもあのまま十字架があってまた話が続くんだけど、今日は短くてよかったな。思いながら帰り道で、今までは自分は日練習でお話をたくさん聞いてきたけれども、お坊様が涙を流しながら話をしてくれたってなかったな。あの先生は本当に十字架に感動しているんだ。僕もそれを信じてみたいと思った。そしてその週に仕事の帰りに教会に寄って牧師と話をしてイエス様を信じた。彼はその時すぐに田中さんのところに、僕は信じて救われました、報告しに行った。田中さん、 話してくれた。そうか、よかったな。僕は君が入社して2年間ずっとあの昼休みに君のことを祈ってたんだよ。君が救われるこの日のことを思いながら祈ってきたんだよって言ってくださったそうであります。皆さんが救われるために誰かが祈っていました。祈っていた人がいるんです。あなたが、私は祈ってたんだよっていう話を聞いてないだけで、あなたも祈られてきました。あなたも誰かのために取りなしの祈りをするためにここに招かれているのではないでしょうか。今日から始めようじゃありませんか。いや、もうすでに始めてらっしゃる方、いや、もうずっと祈ってますよ。そうでしょう。でも、もしかしたら皆さんの中に、ああ、最近祈ってなかったなって方いらっしゃったら、今日から祈り始めようじゃありませんか。家族のために、職場の同僚のために、ママ友のために、近所の友達のために、大学時代の友人のために、あのアブラハムが膝を詰めたように、神様は一人足りなかったら滅ぼしてしまうんですか。一生懸命必死になっていいのだ。私は滅ぼされじゃないかって、本当にそういう神様にこんなこと言っていいんだろうかって、そんな気持ちもあったでありましょう。でも本当に彼は必死になって祈りました。田中さんが毎日15歳で入社したしてきた若者のために祈ってきたように、その福田先生も本当に素晴らしい働き人になって、たくさんの人々がイエス様を、彼を通してイエス様を信じました。田中さんは15歳の福沢少年を見てそこまでわからなかったかもしれない。あなたも祈り始めようじゃありませんか。子供たちのためにも祈ろうじゃありませんか。教会役の子供たち、神様が救ってくださるように祈っていこうじゃありませんか。ジョジョイキッズクラブやキャンプに来た子供たち、本当に名前を挙げてお祈りしようじゃありませんか。膝を詰めて祈っていきましょう。モーセに行きたいと思います。モーセはまた必死で人々のために取りなしをした人でした。彼はイスラエルの指導者として人々をエジプトの奴隷状態から解放して導いた人でした。神様から召されてリーダーになった人です。そのモーセがこのアブラハムに負けないような情熱を持って、いや、比べるべきものではないでしょうね。アブラハムと同じように本当にものすごい情熱を持って取り成した箇所がありました。あります。自分が山に登って神様から律法を受け取っているときに、民は山のふもとで金で金で格子を作ってお祭りしてた。私たちをエジプトから解放した神はこれだって金の格子を拝んでいました。偶像礼拝してました。自分が神様のところに行って御言葉聞いてこれだよって教えられて降りてきたら、人々は神様ではないものを拝んで、これがエジプトから人々を解放した神だよって、10回の最初の戒めは、私以外のものを 神としてはいけないということでした。それを最初から破っていたのであります。その時に神様は人々を滅ぼそうとされました。その時にモーセは人々の前に砦となるようにして立ちました。許してください。彼らを許してください。いや、正直言ってどんなに悔しかったかと思います。自分も命を懸けて、自分も本当に危険を顧みないで、民のために尽くしてきたモーセです。 それなのに、自分が山に登っている間に降りてきたら、人々は神でないものをエジプトから解放したとんでもない金の格子を拝んでお祝いをしてた。今までの自分の努力は何だったんだろうって思わなかったんだろうかって思います。でもモーセはこの時神様の前に立って人々のために祈るんです。出エジプト記の32章の30節から34節を読みたいと思います。出エジプト記の32章の30節から34節、教会備え付きの聖書では最初の方の122ページです。あくる日モーセは民に言った。あなた方は大いなる罪を犯した。それで今私は主のもとに登っていく、あなた方の道を罪を償うことができるかもしれない。モーセは主のもとに帰って、そして言った。ああ、この民は大いなる罪を犯し、自分のために金の髪を作りました。今もしあなたが彼らの罪を許されますならば、もし叶わなければ、どうぞあなたが書き記された文から私の名を消して去ってください。主はモーセに言われた。すべて私に罪を犯した者はこれを私の文から消し去るであろう。しかし、今あなたは言って、私があなたに告げたところに民を導きなさい。見よ、私の使いはあなたの先立っていくであろう。ただし刑罰の日に私は彼らの罪を罰するであろう。この後もずっと続いていく神様とモーセの、もうモーセまたここで本当にアブラハムと同じでですね、神様こうじゃないんですか、こうしてくださらないんですかって、もう本当に膝を詰めて、あなたが一緒に御使いを使わすとかやめてください、あなたが一緒にいてください、もう一生懸命お祈りするわけでありますけれども、でもこのモーセはですね、この32節のところで彼らの罪を許してください。もしも叶わないなら、私の名前を命の文から、この、あなたが書き記された文から消してください。これは天国にある命の書物というふうに言われます。命の文と言われます。天国に入ることのできる人の名前書いてある。そこに私の名前もあると思います。それ消してもいいです。それ消してください、だから彼らを許してくださいと祈った。よく命がけって言葉がありますが、でもモーセは文字通り永遠の命をかけて、自分の永遠の命をかけて天国に入れてもらえる特権を犠牲にしてまで人々のために取りなしの祈りを捧げたのであります。準備をしている時には思わなかったことでありますけれども、今ここを語りながら本当に神様ご自身が私に対して語ってるなと思う。ある時には鳥なしは自分が安全なところにいて、自分は痛くも痒くもなくて、自分には何の犠牲も払わなくてでは済まない、本当に自分を投げ出すようにして取りなしをする。あなたの私の名前を、私の永遠の命を取り去っても結構です。私の名前を天国にあるその書物から取り除いても結構だから、人々を救ってください、彼らを許してください。このような祈りを自分はしたことがあっただろうかなと思います。自分を安全地帯に置いて、自分は逃げて、そして人々のために取りなすことをしないできたんじゃないだろうかと思います。私たちの祈りはどうでしょうか。自分を安全地帯に置いたまま、とっても物分かりのいい、神様にもいろいろお考えがあるでしょうからみたいな祈りが 私たちはそう祈りしてるんじゃないでしょうか。自分は傷つきたくない、期待してがっかりしたくない、だから自分で勝手に御心がなりますように、神様の御心ってなりますようにって簡単に祈っていないだろうか。自分の永遠の命をかけるぐらいの取りなしを私たちもしようじゃありませんか。神様、あの人を救ってください、私がどうなってもいいから彼らを救ってください。そのように祈らせていただこうじゃありませんか。3番目のポイントに進みたいと思いますが、もう自明の人なので、短くしたいと思いますが、でも本当に大切なことであります。ある時は鳥なしの祈りは自分を犠牲として差し出すと申し上げましたけれども、まさにイエス様はそのようにしてくださいました。イエス様は自分が十字架にかかって私たちの罪を背負ってくださったのであります。そして苦しみを受けて、それによって私たちを取りなしてくださる。皆さん勘違いしないでください。神様は愛だから何でも簡単に許せる、何でも包んで許してくれる、もうどんな罪人も神様は許してくださる、包んでくださると思ったら、それは違う。神様は本当は罪は許すことができない。人間同士だったらお互い様だから許すことはできるかもしれない。だけど清い神様が罪深い私たちを許そうと思っても許すことができない。本来は受け入れようと思っても私たちが滅びてしまう、私たちが燃え尽きてしまう。罪深い私たちはひとたまりもない。神様であるがゆえに、神様は清い方であるがゆえに、罪をそのままでは受け入れることはできないお方であります。でもその神様が私たちを何とか受け入れたい、何とか受け入れる、いやもう本当にあなたを愛して、本当にあなたをご自分のものにするために、一人子であるイエス様の上に私たちの罪を全部乗せて、全部イエス様が代わりに背負ってくださって、イエス様が神様に捨てられてくださった。まさに私の永遠の命をかけて、イエス様は永遠の命をかけて、ご自分の上にこの罪を背負って身代わりとなってくださいました。私たちが苦しまなければいけない苦しみをイエス様は身代わりに負ってくださいました。神様に捨てられて、そして今もイエス様がご自分の血潮を持って、私はこの者のためにあの十字架にかかったんですよと取りなしをしてくださっているんだというのであります。今も父なる神様、私はこの者のためにも十字架にかかったんです、彼を許してくださいと取りなしの祈りをしてくださっている。だから私たちは神様の前にこうやって祈ることができる、出ることができる。天国で私たちの生涯が映画を見るように映し出されるならば、私たちは神様の前に、ああやめてください、恥ずかしい、ああ神様、私はあなたに従うことはできませんでした、いや従ってると言いながら裏でこんなことしていました、裏でこんなこと考えてました、こんな身勝手な人間でした、私たちはもう恥ずかしい、やめてくださいと言わないではいられないでしょう。しかしそこにイエス様は立ち上がってくださる。父よ、この者を天国に入れてください、私はこの者の罪を全部背負いました、この者は私の十字架を頼って信頼して信じてここにいるんですと、今も私たちのために取りなしてくださっているのであります。ヘブル人への手紙の9章の11節から15節までをお読みしたいと思いますが、後ろの方の352ページ、ヘブル人への手紙の9章の11節から15節です。ヘブル人への手紙の9章の11節から15節、お読みしましょう。 しかし、キリストがすでに現れた祝福の大祭司として来られたとき、手で作られず、この世界に属さない、さらに大きく、完全な幕屋を通り、かつ、ヤギと子牛との血によらず、ご自身の血によって一度だけ聖女に入られ、それによって永遠の贖いを全うされたのである。もし、ヤギや牡牛の血や、牡牛の灰が、汚れた人たちの上に巻きかけられて、肉体を清め、性別するとすれば、永遠の御霊によって、ご自身を傷なき者として神に捧げられたキリストの血は、なおさら私たちの良心を清めて、死んだ技を取り除き、生ける神に仕えるものとしないであろうか。それだから、キリストは新しい契約の中保者なのである。それは、彼が初めの契約の下で犯した罪過をあがなうために死なれた結果、召された者たちが約束された永遠の国を受け継ぐために他ならない。ご自分の血を持って私たちを清め、私たちを救い、私たちのために取りなしていてくださるのであります。神様は私たちに心を開いて待っていらっしゃいます。今日の、読んでいただきました創世記の18章ですか、18章のこの最初のところでは、16節からのところでは、私がしようとしていることをアブラハムに話さないでいいだろうか、そういうふうに神様はおっしゃってますね。私の思っていることをこのアブラハムに話さないでいいだろうか。神様は心の中に持っていることを私たちにシェアしたい、待っていらっしゃる。私、神様の方は心を開いて待っていてくださる。私たちは感謝して、今度は私たちが誰かのために取りなしをする、取りなしてくださった方の恵みに生きて、取りなしてくれた誰かに感謝して、今度は私たちが取りなす番であります。もしかしたらモーセがそうであったように、歩んでいく中では寂しい思いをするかもしれない。自分の今までのこの人に対する愛は、この人に対する努力は、この人のために使った時間は何だったんだろうっていう経験をするかもしれない。でも、あなたはその方のためにも取りなし家として立てられているのであります。アブラハムと向き合い、モーセと向き合ってくださった神様は、今もあなたと向き合って、あなたの声を聞きたいと願ってらっしゃる。今も探してらっしゃる。神様は世界中を見て、私のために人々の破れ口に立って、閉じなしをする人を探しているって、エゼキエル書には出ています。私は探してるんだよって。閉じなす人はいないのか。取り出します。私も取り出します。そのようにお答えしようじゃありませんか。私もあの人のために取り出します。人間関係では残念なことになってしまったという人はいるかもしれない。でも私はその人のために取り出します。取り出し続けようじゃありませんか。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、アブラハムはロトのことを思い、ソドムの町を思い、取りなしの利用をされました。アブラハムは自分が、あのモーセは自分が山に登っている間に偶像礼拝に走っていった民のために自分の永遠の命をかけてまで取りなしの祈りを捧げました。イエス様は自分にあの唾をかけ、罵っている人々を覚え、また私たちのために取りなしの祈りを捧げました。私たちも取りなしの祈りを捧げるつもりでありながら、どれほど心が狭かったかって思います。 どれほど痛くも痒くもない人のために鳥なしの祈りを一生懸命してきたかと思います。私たちはどこまで自分勝手で自己中心で自分のことしか分かんない愚かなものであるかと思わされます。主よ、どうか憐れんでください。私たちをこの地でこの地域で特にこの日本語を使う者たちのための取りなし手として用いてください。私を私の家族のために、職場の仲間のために、近所の友達のために取りなし手として用いてください。あなたの前に出ます。あなたの前に祈ります。どうか主よ、この地域を憐れんでください。この地域に住む日本語を使う方々を憐れんでください。私たちのお父さんを、お母さんを、兄弟を、子供たちを、妻を、夫を、あなたが憐れんで救ってください。永遠の救いに入れてください。あの天国にある命の踏みに名前が書き記されるように、あなたが導いてくださいますように、救ってくださいますようにお願いいたします。お願いいたします。主よ、どうかあなたの御業を見させてくださいますように。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。